創世記9章18節から最後まで。箱舟から出てきたノアの息子たちはセム、ハム、ヤフェテであった。ハムはカナンの父である。この3人がノアの息子たちで、彼らから全世界の民が分かれ出た。さてノアは農夫となり、ブドウ畑を作り始めた。彼はブドウ酒を飲んで酔い、自分の天幕の中で裸になった。カナンの父ハムは父の裸を見て、外にいた二人の兄弟に告げた。それでセムとヤフェテは上着を取って自分たち二人の肩にかけ、後ろ向きに歩いていって父の裸を覆った。彼らは顔を背け、父の裸は見なかった。ノアは酔いから覚め、末の息子が自分にしたことを知った。彼は言った。カナンは呪われよ、兄たちのしもべのしもべとなるように。また言った。褒むべきかな、セムの神主、カナンは彼らのしもべとなるように。神がヤフェテを広げ、彼がセムの天幕に住むようになれ、カナンは彼らのしもべとなるように。ノアは大洪水のあと350年生きた。ノアの全生涯は950年であった。こうして彼は死んだ。今日のメッセージは、権威を尊ぶことの祝福と題しまして、工藤先生からお願いいたします。
皆さんおはようございます。一言お祈りをして始めたいと思います。私たちの天の父なる神様、今日も私たちを祝福へと導こうと御言葉を語ってくださることを感謝いたします。どうぞこの聖書を与えてくださった聖霊様ご自身が今照らしてくださり、この御言葉の意味がよくわかるように、心の深いところでしっかりと受け止めることができるように、どうぞ助けてください。私ではなく主ご自身がお一人お一人のうちに語りかけてくださいますように、この時間をお委ねしてイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。私たちはここまで4回にわたってノアの物語をご一緒に見てまいりました。で、今日がノアの最後のお話になります。前回のことですけれども、大洪水から救われて新しい歴史が始まったということをご一緒に見てきました。新しい歴史の始まりにおいて、まず神様の祝福が語られたということ、そしてその祝福を確かなものとするための契約、虹の契約が結ばれたんだということをご一緒に見たところです。この虹の契約を土台として、私たちにはイエス・キリストによる新しい契約が今与えられています。今私たちが生きているのはこの新約時代といいますけれども、これは新しい契約の時代、その恵みの中を私たちは歩んでいます。この土台となるところを今一緒に見ているんだということなんです。神様の御心の根底、基本にあることは、私たちに祝福を与えるということになります。ヨハネの福音書3章17節にこういう御言葉があります。ヨハネの福音書3章17節、お聞きください。神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。神様は私たちを裁いて滅ぼそうとしているのではなくて、救われるためにイエス様を与えてくださいました。ヨハネの3章17節に言われている通り、神様の御心というのは私たちを祝福することにあります。 この前提にしっかりと立って私たちに与えられている一つ一つのことを理解していくということが大切なことになるんです。先週はテレビをつけるために WBC でしたねどこでも日本が優勝して世界一になることができたということなんですね。でテレビを見たり新聞読んだりしていますと、まあ、スター選手がものすごく活躍したんですけれども、まあ、今回の勝因は何かというと非常にチームが一つになっていた、一致団結していたことにあるんじゃないかということを言われていました。でこのチームを見事にまとめていったのが栗山監督になります。栗山町にお住まいなんですね。もともと東京出身の方なんですけど同じ名前なんで移住されて栗山町にいらっしゃるそうです。でこの栗山監督は実は選手時代ほとんど目立った業績を残すことができなかったそういう選手であったということなんです。ご存知の通り体もすごく小さくてまた現役時代の1年目にメニエール病を発症して7年間ずっとそれに戦っていらっしゃったそういう選手生活だったそうです。それでも引退後日本ハムの監督に大抜擢されました。そしてさらには今回 WBC の監督としてチームを導くという大役を果たされました。栗山監督の著書によりますとその野球人生の土台となっている一つの言葉があるそうです。あるメジャーリーガーの言葉なんですけれどもノーラン・ライアンという殿堂入りしているスター選手の言葉になります。こういう言葉です。メジャーリーガーであることの意味というのは人に良い影響を与えるポジションであるということ、子どもたちに尊敬される存在であるということ、そこにこそメジャーリーガーの意味がある。そのためにメジャーリーガーは自分を律する必要があるし、時には重い責任が伴うものなんだと、このようにおっしゃっています。自分のために野球をするのではなくて、一生懸命野球をすることで、上を目指すことで人のために生きたいんだということなんですね。栗山監督もまたこの言葉を受けて、選手のために尽くすこと、またスタッフのために尽くしていくこと、ファンのために尽くすこと、どれだけ人のために自分をなくして人のために生きることができるか、これが監督としていつも問われているんだと著書にそのように言われているんです。本日の説教箇所の主題は神が立てた権威、神が立てた権威ということについてです。私たちの周りにはさまざまな権威が与えられています。今申しました野球の監督もそうですけれども、例えば国の政治家とか会社の上司とか学校の先生とか、家庭においては夫や親が権威とされています。神様はこれらの権威すべてを祝福を与えるためにと私たちに与えてくださいました。しかし私たちの世界は完全ではありませんので、時に誤りや失敗が起こってしまうものです。今回の WBC のように良い成績を収めることができれば称賛されますけれども、失敗したらひどく叩かれていたと思うんですね。しかし権威が失敗してしまったら祝福はそこで終わってしまうものなのでしょうか。どのようにしたら祝福を与えるという神様のご計画は最後までなされていくのでしょうか。今日はそのことをご一緒に教えられていきたいと願っています。それでは聖書に入ります。18節19節をもう一度読みいたします。18節19節、箱舟から出てきたノアの息子たちはセム、ハム、ヤフェテであった。ハムはカナンの父である。この3人がノアの息子たちで、彼らから全世界の民が分かれ出た。新しい世界の再出発です。 ノアとその息子3人、セム、ハム、ヤフェテから全世界の民が分かれてたんだと言われています。これはいわば神様の祝福となる人々がこの人たちなんだ。神様の祝福の元いとなる人たちですね。元いとなる人たちがこの人たちなんだということを言っています。しかしその祝福の土台に早速問題が起きてくるんです。20節と21節にそのことが言われています。20節21節さてノアは農夫となりブドウ畑を作り始めた。彼はブドウ酒を飲んで酔い、自分の天幕の中で裸になった。ゼロからの再スタートということで、ノアは神様に助けられながら地を開拓していきました。ノアはブドウ畑を作り、収穫がたくさんあって神様の祝福に満たされていったわけです。たくさんの収穫は、生のままブドウをおいしく食べるんですけれども、当然食べきれませんので保存用として加工していくことになります。干してレーズンにしたり、または火で煮詰めることによって、ジャムにしたり、また絞って発酵させると、それはワインとか、また酢ですね、ワインビネガーっていうんですけれども、そういうものになっていきます。このようにしてノアとその家族は神様の祝福によって生活が支えられ、少しずつ安定していったということが言えると思います。さすがの信仰者ノアもですね、連日の重労働、開拓、また父親としての責任、そういう緊張からひととき解放されて、ちょっとワインを飲んでいるんですけれども、おそらく気が緩んでしまったのではないでしょうか。飲みすぎてしまい泥酔してしまいました。神様が祝福のために、下の者を祝福するためにと与えた権威が失敗してしまったということなんです。もちろんこれは望ましいことではありません。ローマ書の14章20節にはこう言われています。ローマ人への手紙14章の20節食べ物のために神の御業を台無しにしてはいけません。すべての食べ物は清いのです。しかし、それを食べて人につまずきを与えるようなものにとっては悪いものなのです。すべての食べ物は清いのですと。何を食べるかはそれぞれの自由です。しかし、それが人のつまずきになってしまうなら、それは悪いものであると言われています。ノアは、息子たちを導くべき存在、神様のことを表すためにと立てられた権威でありました。イエス様を見ていくとすごくよくわかるんですけれども、立てられたものというのは自分を生かすために生きるのではなくて、相手を生かしていくこと、相手に仕えていくことで祝福と命を与えていく、そういう歩みをするべきものであります。私たち一人一人もまた立てられたものであります。親であったり、夫であったり、会社の上司であったり、また信仰の導き手として立てられています。大変重要な役割になりますので、神様に助けていただきながら、毎週ここで礼拝して力に満たされながら、その役割を果たしていきたいと願うんですね。今ここまではノアの失敗を見ましたけれども、今日の主題注目点は、下のものはどのようにしたらよいかということ、従っていくものはどのようにしたらよいかということが今日の主題でありました。22節に末の息子ハムの行動が教えられています。22節お読みいたします。カナンの父ハムは父の裸を見て、外にいた二人の兄弟に告げた。ハムがした行動の一つ目は、 父の裸、つまり父の失敗を見たということになります。この見たというのはたまたま視界に入ってしまったとかちらっと見たという言葉を使ってはいません。この言葉は目で見ることに加えて観察する、そして理解していく、そしてよく知っていくという意味がある言葉、これがこの見るという言葉になります。ハムは父親の失敗を見つけたときにそれをまじまじと見つけてそこに関心の目を注いでいったということなんです。そしてハムの行動の2つ目は兄弟たちにこれを告げたということになります。この告げたという言葉もまたただ事実を伝えたということではなくて発表する、または公に明らかにするという意味の言葉が使われています。いつもは立派な父親が泥酔してしまい失敗をしている、この惨めな姿を周りに言いふらしていったということを表しているんです。一方、この父のことを聞いたセムとヤフェテはどのようにして言ったのでしょうか。23節にそれが言われています。23節をお読みします。それでセムとヤフェテは上着を取って自分たち2人の肩にかけ後ろ向きに歩いていって父の裸を覆った。彼らは顔を背け父の裸は見なかった。この中で強調されている言葉は後ろ向きに歩いていった、顔を後ろに背けた、見ないようにしたということなんです。彼らは父に対する悪意に同調することはありませんでした。むしろこのことに心を痛めてお父さんの恥を覆い隠していったのでした。神が立てた人物、神が立てた権威、その人が立派に歩んでいるとき、責任を果たしているときは私たちはそれを評価し敬い後についていくことが容易にできるものであります。しかし立てられた人物が失敗したとき、そのときに私たち従っているものの内実が問われていくことになります。なぜ従ってきたのかということが明らかにされるということなんです。神様がお立てになったがゆえにこれを認めてきたということなのか、それとも自分のために従ってきたのか、叱られるのが嫌だとか自分の利益になるからということでついてきただけなのか、そのことが問われる時になるんです。セムとヤフェテは信仰のゆえに父を認めていましたので失敗を暴くことはしません。父を尊敬し続け愛してその罪を覆い隠そうとしていきました。しかしハムはお父さんの失敗をあざけることによって神を恐れていないということを自ら告白していくことになっていくんです。私自身の体験を話して恐縮なんですけれども、9年前のことになります。東京の霞が関議員会館に一度だけ行ったことがあるんですね。何をしに行ったかというと、地元で選出された国会議員に陳情しに行ったんです。これ誰でもできるんですね。電話すれば来てくださいって言うんですね。で当時ですね、TPP というものがありました。環太平洋パートナーシップ協定というのが結ばれようとしていて、これは関税が全部撤廃されてアメリカの農産物が大量に入ってくると、おそらく北海道の農家は本当に大変なことになるんじゃないかと言われていたんですね。このこと国会議員の耳に入れなきゃなと思って行ったことがあります。で私はその時初めて党議拘束というのがあるということを知りました。党議拘束、党の決まりということですね。所属している党の方針に反対票を投じるということはなかなか難しいことだそうです。ひどい時には離党させられてしまうんですけれども、 無所属になってしまうと国会での発言の機会もほとんどなくなってしまうし、まあ、議員としての活動が本当に狭くなるということでみんな葛藤されているんですね。政治の世界において正しいと思うことをこう貫いていくということ、これは本当に大変な戦いがあることなんだなということをその時初めてお話の中で知ることができました。そんなことも私は知らずにただ批判だけしていこうとそのように思っていたんですね。もちろん信仰の良心のゆえに私たちが権威に従えないという場面はあるものです。ただ何でも黙って従うということは聖書は勧めていません。しかし大切なものは立てられているものを神様のからのものとして認めているかどうか、その責任を果たすことができるように私たちは祈り取りなしているかどうか、愛し寄り添っていたかどうかということを問われることになるのです。セムとヤフェテは信仰のゆえに父を愛し続け失敗を覆い隠そうとしていきました。立てられているものが責任を果たすことができるように私たちもいつも祈りつつ願っていく、そのようなものでありたいと願わされるところなんです。それでは次、子供たちに対するノアの言葉、祝福と呪いの言葉をお読みいたします。25節から27節です。25節、彼は言った、カナンは呪われよ、兄たちのしもべのしもべとなるように。また言った、褒むべきかな、セムの神主、カナンは彼らのしもべとなるように。神がヤフェテを広げ、彼がセムの天幕に住むようになれ、カナンは彼らのしもべとなるように。神様を認めたセムとヤフェテ、父を敬っていったセムとヤフェテには祝福が述べられています。一方、神を恐れなかったハム、父を認めなかったハムには呪いが語られていきます。25節を見ると、カナンは呪われよと言われているんですね。罪を犯したのはお父さんのハムなのに、その息子のカナンが呪われています。これ非常に難しいところなんですね。なぜこういうことが言われているの、ちょっと難しいので説教の最後にこれ説明したいと思います。少々お待ちください。セムとヤフェテ、父を敬ったセムとヤフェテには祝福が語られていきました。事実、彼らの子孫はこの先祝福の道を歩んでいったと考えることができます。セムの子孫というのはこの先ユダヤ民族をはじめとした諸民族へと分かれていくんですね。そしてルカの福音書の3章に系図があるんですけれども、そこにセムの名前が見ることができます。ノアの息子セム、そしてアルパクシャでケナンで、ずっと進んでいってその先にアブラハム、イサク、ヤコブ、ユダ、さらに先にはダビデ、そしてその先にヨセフ、イエス様のお父さんのヨセフで、最後にイエス・キリストに至ると、そのような系図になっています。このセムという人は世界の祝福のもといになっていったんだと、そういうことがこの系図からわかるんです。またセムと共にお父さんを敬っていたヤフェテ、この子孫、ヤフェテの子孫はこの先インドヨーロッパ語族として世界に広がっていったと考えられています。インドヨーロッパ語族というのは、まあ、英語であったりドイツ語とかイタリア語、フランス語、ロシア語もほとんどインドヨーロッパ語族が多いんですね。そしてギリシャ語がインドヨーロッパ語族になります。このギリシャ語によって私たちに新約聖書が与えられ、そしてヨーロッパを通して福音が全世界に述べ伝えられていくということになっていくんです。27節に言われています。神がヤフェテを広げ、 セムの天幕に住むようにとのこの言葉の通りに、ヤフェテの子孫は世界に広がり、セムの神主を述べ伝えるものとされていくということなんです。しかし権威を侮ってしまったハムには非常に厳しい呪いが宣言されているのがわかるんです。ある先生がここでのこの非常に厳しい裁きということについてこのような指摘をしています。神様は非常に忍耐深い、忍耐強いお方なので、民の犯す一つ一つの罪に対しては何度もこらえてくださる神様だと。例えばイスラエルがアラノを旅していた時、何回も不平を言ったり罪を犯すんだけれども、神様は最後まで忍耐しておられました。しかし神が立てた権威を侮るという場合、この場合神様は速やかに裁きを下されるんだと。モーセに逆らったお姉さんのミリアムという人がいますけれども、直ちにサラートという重い皮膚病で打たれてしまうんですね。またコラ族が反乱を起こすという場面がありますけれども、このコラ族もまた地の裂け目にすべて飲み込まれてしまうという非常に厳しい裁きを受けました。これはなぜなのか。私たちを家に例えるとしたら、個々の罪、一つ一つの罪というのは窓ガラスを割ったり壁に落書きをするということに当たるのではないかと。しかし権威を侮るということは家の柱を切り倒そうとすることに当たるのではないかと。家の構造そのものを壊そうとするこの罪に対しては神様は厳しく対処されるんだと、そういう指摘をしています。神様は私たちを祝福するために権威をお立てになられました。聖書は一貫してこれを認めなさいと、敬いなさいと教えています。もちろん立てられたものにも罪がありますので、時にはやむを得ず従えないということがあります。ダビデはその上司であるサウル王に命を狙われた時、そこにいることはできず彼の元から逃げなければなりませんでした。それでもダビデは最後まで神が立てたお方なんだと、神が油注がれたお方なんだとサウルを認め、自分で報復するということを決してしませんでした。神様ご自身が解決してくださると信じ続けたのです。神様はこのダビデの信仰を非常に喜ばれ、彼を豊かに祝福してくださいました。このダビデのように、また本日見てきたセムやヤフェテのように、私たちもまた神様のご計画、神様の立てた秩序に信頼していくことで祝福を得ていくものでありたいと、そのように願うところです。本日はここまでこの神が立てた権威ということについて教えられてきました。最後に先ほど説明すると言いましたこの25節のことに触れて終わりにしたいと思います。25節で、なぜ罪を犯した本人ハムではなく息子のカナンが呪われることになっているのでしょうか。ここは諸説ありまして非常に難しいところですね。もう全部書いてる本全部違うこと書いてあるんですね。で、本日はですね、この創世記を書いたのはモーセだと言われているんですけど、このモーセがこれを誰に向けて書いたのか、モーセは何を伝えようとしているのかということを少し考えてみたいと思うんです。今このモーセが書いた創世記を読んでいる第一読者というのは、今まさにカナンの地に入っていこうとしているイスラエルの民族になります。カナンのちょっと手前で今滞在しているイスラエル民族に対してこれが言われています。神様は何度もイスラエル民族に警告されました。カナンの地に入ったならそこの民族と一つになっ ては絶対にいけないと何度も命じておられます。その理由というのは、カナン民族があまりにも神を恐れない民族になっていたということにあります。カナンの地は偶像の神に満ちていました。ちょっと神様の名前言いますけれども、たくさんあるんですね。エル、アシェラ、バール、アシュタロテ、ダゴン、ここまで聞いたことあると思うんですけど、その他にもコーシャル、レフェシャパシュ、メルカトル、ヤーム、モトなどなどなど、たくさんの神が存在していたそうです。そしてこの偶像礼拝ではいつも性的な儀式が行われ、そこで生まれた子どもたちが神様に生贄として捧げられていくということが行われていたそうです。これは聖書の記述、そして考古学の発見、また言語学の研究からも明らかになってきています。神を恐れることなく非常に道徳的に腐敗した民族となってしまいました。このカナン民族の罪の源が本日の出来事になっているということではないでしょうか。権威を認めない、神を恐れないという本当に小さな出来事がどのような結果を生み出していくのかということを教えたいと思い、モーセはあえてここにカナンという名前、これから入っていこうとしているカナンという名前を強調して使っているのではないかと考えることができるんです。現代私たちの間では、権威が過ちを犯すということによって傷ついている方々、苦しみの中にある方々がたくさんおられます。それゆえ、この現代においてこのメッセージを語るのは難しいのではないかと、そういう声がよく聞かれるのです。しかし聖書は最後まで一貫して権威を認めていきなさい、また権威のために取りなし祈っていきなさいと私たちに勧めるんです。なぜ聖書がこれを最後までまっすぐ語ることができるのでしょうか。それは神の民を祝福するという神様のご計画は何があっても変わることがない、そのようなご性質の計画だということにあるんです。ヘブル書の6章17節にこういう御言葉があります。ヘブル書の6章17節、そこで神は約束の相続者たちに、私たち神のことです、約束の相続者たちにご自分の計画が変わらないことをさらにはっきりと示そうと思い、誓いを持って保証をされました。神様はご自分の計画が変わることがないんだと誓い保証されたと言われています。神様の誓い、神様の保証とは何のことでしょうか。それは私たちとの間に結ばれている二次の契約であり、後のアブラハム契約であり、ダビデ契約であり、そしてイエス・キリストの十字架による新しい契約、これが神の保証であり誓いだということなんです。たとえ権威が失敗したとしても、神様の約束とご計画が変わることはないと聖書は言っています。それで私たちはこの御言葉に従うことによって、神様がお立てになった権威を認めていくこと、お一人お一人を愛し、一人一人のために祈り取りなすものでありたいと願うんです。神様の計画は人間の失敗によって頓挫してしまう、そのようなものではありません。それゆえこの計画に私たちも信頼して共に祝福を得ていく、そのような私たち一人一人でありたいと願うんであります。お祈りをして終わりにしたいと思います。天の父なる神様、今日は神様が私たちを祝福しようとして権威を立ててくださったということを見てきました。罪によって立てられた権威が責任を果たせないということがあります。 それによって傷つけられ苦しめられている方々もいます。しかしその時に私たちが神様ご自身を否定してしまうことがないように、その計画自体を否定してしまうことがないように、願わくば立てられたお一人お一人がいつも悔い改めてイエス様のように下の者に仕えていくことによって役割を果たしていくことができるように助け導いてください。神様が意図した通りの正しい秩序とご支配、神の国が一日も早く確立されて私たちの地が祝福で満たされていくことができるようにと切にお願いをいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。